皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、ニュースを中心にお伝えしていきたいなというふうに思います。ちょっとね、気候が変になっているところで、まあ、体調ね心配されますけど、しっかりと今日も温暖化に関する情報をお伝えしていきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュース、これまあ温暖化関連ね、自然現象の関係ですけれども、 WMO、世界気象機関ね、最近発表しましたけども、4月 CO2 がやっぱり高いと、濃度が高いと、それから、海の氷が少ない、そして、極端な天候だったというのがね、まあ、4月のまとめとして、今月初めに出ています。で、特にですね、あのいろいろな、まあ、情報が含まれているんですけども、マウナロア、ハワイにある、ね、観測所、これ、まあ、世界で最も古くから、数値データで観測をしているんですけれども、この4月の、CO2 の濃度が 410.26ppm を、まあ、記録したということなんですね。で、まあ、つい最近のように思うんですけども、 400ppm を超えた、ね、すごくまあ衝撃的ということだったんですけど、なんとも 410ppm を超えてしまったということなんですね。まあ、本当にこうこの CO2 の濃度がとどまるところを知らないっていう感じが、起こっていて、本当に一刻も早くね、こちらを頭打ちにしなきゃいけない、そして、安定化させる必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、世界のいろんなところで測られているんですけれども、スペインにある、観測所では 414ppm になったというようなことなんですよね。で、ちょうど4月っていうのは冬の終わりなので、まあ春ね、それで北半球の観測所では最もまあ高くなる、濃度が高くなるということなんですね。これはまあこれから木々が茂っていくに、伴ってですね、 CO2 が木々に、吸収されますので、夏場は少しこう濃度が下がって、でまあ、秋から冬にかけてまた上がっていくという形なんですけれども、これまあ地球がね、気候1年間こう呼吸をするみたいな形になるんですけれども、まあ、そういう中で、まあ、本当に 410ppm を超えてきたというようなところが、WMO 世界気象機関が発表したということです。はい、次はですね、ちょっとヨーロッパのお知らせを2つほどしたいなというふうに思うんですけれども、スウェーデン、ストックホルム進む EV シフト、これ、まあ、電気自動車ですね、スウェーデンでも近年頻繁に電気自動車を見るようになったと。で、電気自動車普及先進国はノルウェーなんですけども、そこにはちょっと及ばないんですけども、急速に伸びていて、スウェーデン自動車協会のデータによれば、新車販売車数に占める電気自動車のシェアが2021年までに全体の 25% まで伸びる。ですから、まあ、4台に1台はもう電気自動車になるということなんですよね。ガソリン車、ディーゼル車には、まあ、さらなる規制がかかっていくということなので、スウェーデンの首都ストックホルムでは、まあ、ユニークな電気自動車が増え、お目見えしているということで、ポッドタクシーっていうのがあるらしいんですよね。ブズーって BZZT というね、ちょっと名前が変わったタクシーが登場したということなんですけども、これはまあ、三輪自動車ということで、少し、外観は、京都でも流行ったベロタクシーにちょっと似てるところもあるんですが、実は電気自動車ということなんですが、ポッド型ということなんで、専用アプリを使うことで手軽に予約できるということなんですね。3人乗り。ちょっと、デザインも変わっているということで、まあ、街行く人の目も楽しませてくれる。料金も、まあ、1キロあたり370円ということので、ちょっと通常のタクシーよりは、まあ、半額ということで、電話予約も必要なく、ね、ということなんで、まあ、使いやすいんじゃないかなということですよね。 で、この電気自動車なので使用する電気がですね、環境認証マークを受けているということなんで、自然エネルギーから作られた電気をまあ使っているということです。で、このブズーの代表の方がですね、ポッドタクシーの特徴としては、利用者にとって安くて手軽であること、環境に優しい車であること、この、会社で働くスタッフの労働協約がしっかりしていること、事業の資金はクラウドファンディングで集めていて、出資した人たちが所有権を持っているというね、4つの、特色があって、このサステイナブルな事業というのが社会の、持続可能な発展に大きく貢献しているということなんですよね。まあ、こういうのが公共交通の代わりになっていくんだろうなと。で、まあ、スウェーデンはね、ストックホルムであれば地下鉄もあれば、路面電車もあってね、もちろんそのヨーロッパ車社会というところも、ありながら、こういう形で変わっていくようなところ、あるいはバスの、制度なんかも変わっていくということで、スウェーデンなんかもね、本当に、こう取り組みがどんどん進んでいくんじゃないかなというふうに、あんな寒い国でもね、日本よりもはるかに、省エネは、まあ、されていまして、私が住んでたのはもう本当に1989年、90年頃なんですけども、マンションのね、廊下とか階段とかも全部、真っ暗なんですよね。で、人が行くとスイッチをポッと押すと、そこだけ、明るくなるっていう形に、もうその当時からなっていた。まあ、無駄な電気はもうね、消しておくっていう形だったんですけども、この前ちょっとスウェーデンの映画を見ましてですね、主人公が、まあ、いわゆるマンション、アパートのね、こう、各階を回っていくような、場面があったんですけども、それはもう、スイッチを押すというよりは、もう、こう、センサー式で、そこに行くと、そこの電気がつき、ちょっとこう移動して、離れるともう消えて、移動したところの電気がつくみたいな、もう、今ではそうなってるんだなという、ちょっと映画の本質とは、離れたところから、まあ見てしまったんですけども、あ、そうなんだ、もう本当にこうね、人がいるところしか明かりを照らさないんだなと。いうような感じを受けて、あ、まあまあ、ますます進んでいるなという、こう、徹底してますよね。やっぱり合理的なんですよね。まあ、それに比べて、まあ、本当に日本は、昼間でも誰もいなくても、玄関の明かりをつける、これ、まあ、なんて言いますかね、日本の風習みたいなところがあって、よし、悪しあるんですけれども、もっともっとそのね、電気を節約っていう意味では、そのあたり、不要なところはいっぱいあるなというふうに思いますね。はい。で、ちょっともう一つね、ドイツのニュースなんですけれども、日本の住宅はドイツに比べて熱効率が悪すぎるという、まあまあ、なんて言いますか、論文までいかないんですけども、研究者の方が執筆されていまして、まあ、これで、まあ、ずっとね、我々が申し上げている、低炭素というよりは、脱炭素という言葉に変わっているというね、これをどれだけ深刻に受け止めているんでしょうかというね、問いから始まっているんですけども、今の日本はドイツの1990年代よりも遅れていて、この筆者は、ますます日本の行く末が心配でなりませんということなんですよね。で、まあ、日本がまだまだ自然エネルギーのね、割合が少ない中で、80% というような超えるということをね、やっていかなきゃいけない。でも、ドイツのような最先端の国は、2050年までに脱炭素を叶えようとしていると。で、それをもってしても、まずは30年遅れているんじゃないか、その根拠を、挙げたいということで、まあ、日本のね、自然エネルギーの割合がやはりドイツの23年前とほぼ同じだということですね。それから家ですね、家がパッシブハウス、あるいはゼロエネルギーハウスというようなことでですね、こちらも集合住宅で日本が、ようやく2017年にできたということで、こちらも、25年遅れということなんですね。で、この筆者によれば、それ以上に遅れてて、ざっと考えるとやっぱり30年以上遅れてるんじゃないかなというようなことを書いています。で、まあ、そんな中で日本はどうしていけばいい だろう、どうなっているんだろうなというようなことで、あるんですけれども、やはり日本も何もやってないわけではないんですが、住宅の、効率なんかの、目標も定めているんだけれども、なかなか思うように進んでいない。で、日本の住宅性能はまるで古いアメ車のようだね。例えば、まあ、1リットルあたり3キロしか走らない、ね、車と、まあ、今1リットル30キロカタログでね、出ているハイブリッドカーを比較して、日本とドイツの、お家の効率がまあそれぐらい違うんじゃないかなというようなことも、書いています。で、やはり年間1万7000人がヒートショックね、お家の中で亡くなるっていうような健康被害ということもあってですね、まあ温暖化対策、省エネをすれば健康にもいいよというようなところはね、まあ、まあ、たびたび申し上げてきているんですけれども、こういうことで、日本、30年遅れているんじゃないのというようなね、ところをご指摘をしています。まあ、なんとかね、早くこちらの方追いついていかなきゃいけないかなというふうに思うんですが、そういうところがね、なかなか見れないんですよね。で、別の新聞のニュースによりますとですね、火力再生エネ見えぬ将来像、電力会社向け投資撤退もということで、経済産業省の長期戦略にエネルギー転換、脱炭素化に向けた資金循環メカニズムの構築っていうね、文言が入ったと。で、これは経済産業省が投資家による世界的なダイベストメントの潮流がある。これもね、私たちがいち早くダイベストメント必要だよっていうふうに、まあ、訴えているわけなんですけども、長期投資を手掛ける欧米の投資機関家を中心に、投資判断の際に、まあ、ESG 投資、ね、考え方が進展をしていると、一方で、まあ、化石燃料関連企業投資比率を下げる動きも出ているということなんで、まあ、こちらね、ダイベストメントがどんどんと動いているんだけれども、日本ではやはり化石燃料などを使う火力電源、重要な電源として経済産業省がね、位置づけてますからね、これは、資金循環メカニズム構築するっていういい言葉は入ってるんですけども、じゃあ実態、どうなんでしょうかっていうことがあってですね、まあ、経済産業省自らの現実主義に自信を持っているんですけども、最近のダイベストメントの警戒感も強めているというふうに書かれているんですね。まあ、警戒するというよりは本当はもっとね、どんどん推し進めていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけども、経産省がモデルの一つと見るのは、ロイヤルダッチシェル、将来のエネルギー情勢のシナリオやリスクをね、分析してそれに備えたビジネスモデルを実行しているということを説明してるんですよね。で、こうした海外勢に比べては、まあ、本当に経験が少ない日本のエネルギー企業が多くてね、取り組みはまだまだということで、やはりまあ、ね、これはもう本当に私たちが主張していることをようやく、ね、気づいたのかなというようなところもあるんですけれども、このあたり、今後のシナリオリスクなんかもね、私たちもしっかりと研究をし、まあ、社会に発信していきたいなというふうに考えているところですので、その内容もまた、このラジオカフェでもお伝えしていけたらいいなというふうに考えています。ということで、今日の放送を終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。